次に常任委員会の審査の概要についてお伝えします。最初に総務企画委員会。まず県庁25階の展望ロビーの改修にあたり、どのような利用を考えているのかとの質問に対し、昼は来庁したビジネスパーソンが待ち合わせや打ち合わせなど目的や人数に応じて利用できる空間を、夜は仕事帰りの社会人やカップルが大人の雰囲気あふれるくつろぎの空間をそれぞれ楽しんでいただくというコンセプトで考えていると答えました。次に、県庁内保育所の設置は働き方改革の一環として先駆的な取り組みであるが、定員や保育士数の設定の考え方はとの質問に対し、県は定員については職員への利用希望調査の結果を踏まえ、最大30人を確保しておけばニーズに応えられると考えている。保育士数については今後開所に向けて行う入所申し込み状況を把握するとともに、保育事業者などの意見を聞きながら決定していくと答えました。他にネーミングライツの活用、移住の促進に向けた取り組みなども質問しました。次に、防災環境産業委員会。まず、本県に来訪した観光客からは、キャッシュレス決済に対応している店舗が少ないとの声がある。県内においてキャッシュレス決済が進んでいないように感じるが、その対応は？との質問に対し、県は、中小店舗への導入促進などのため、QR コード決済を活用した実証事業を、水戸の梅祭りに合わせて実施した。今後は決済事業者を含む様々な機関との連携を強化し、導入店舗と利用者の双方が増えるよう取り組んでいくと答えました。キャッシュレス決済とは、クレジットカードや電子マネーなどを用いて現金のやり取りなしで支払いをする決済方法のことであり、 QR コード決済とは二次元バーコードである QR コードをスマートフォンで読み取って支払いをする決済方法のことです。次に、霞ヶ浦流域の小規模事業者が排水基準に違反した場合の規制が条例改正により強化される。実施にあたっては十分な周知と丁寧な対応が必要だが、取り組みは？との質問に対し、県は、様々な方法により制度の周知徹底を図るとともに、事業者の相談に個別に対応していく。また、施設の更新が必要な場合に備え、無利子の融資制度の新規枠を拡充し、合わせて周知を図っていく、と答えました。他に、外国人材活躍促進事業の進め方、東海第二発電所の安全対策なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。まず、茨城県男女共同参画推進条例改正案について、性的少数者への理解を増進し、差別意識を解消するという改正目的は理解できる。一方、差別は無理解から生じるものと考えられるため、まずは差別に対する理解の増進に注力することが重要ではないか、との質問に対し、県は、理解増進は重要と考えている。新年度予算で LGBT に優しい県づくり事業で計上している啓発や相談体制整備を優先しながら、当事者の生活上の困難を解消する施策を幅広く検討していく、と答えました。LGBT とは、レズビアン、女性同性愛者、ゲイ、男性同性愛者、バイセクシュアル、両性愛者、トランスジェンダー、性同一性障害などの頭文字を取った単語で、性的少数者の総称の一つです。次に、犬猫殺処分頭数を減らすためには、県が主体的に団体などとの連携を強化し、犬猫の譲渡会をより大々的に行うべきではないか、との質問に対し、県は、これまで公示していなかった犬猫の写真も公示するほか、 収容棟数をさらに減らすべく入り口対策に力を入れると答えました。他に待機児童対策、保健所再編対応策なども質問しました。次に営業戦略農林水産委員会。まず、県総合計画では10年後に販売農家1戸当たりの生産農業所得を1100万円にすることを目標に掲げている実現の見通しは？との質問に対し、県は茨城農業アカデミーにより農業者の経営者意識を醸成するとともに、農地集積集約化やスマート農業導入などによる生産性の向上、さらにはブランド力強化や販路開拓などに取り組むことで目標達成を図ると答えました。次に、本県は農業県であり、農業教育でも先進県を目指すべきと考える。茨城農業アカデミーの現状や担い手育成の今後の取り組みは？との質問に対し、県はアカデミー受講生は年間5000人を超え、当初の目標以上に好評な状況である。担い手が減少する中、農地の集積集約化による規模拡大、法人化による雇用の拡大、企業の参入が必要と考えており、そのための施策を講じていく、と答えました。他に、茨城県フラワーパークの現状とリニューアルの取り組み、茨城センスの営業戦略なども質問しました。次に、土木企業委員会。まず、偕楽園有料化のための実証実験の実施については2点3点しており、丁寧な説明が必要であったと感じる。偕楽園の魅力向上という目指す方向は同じである。今後の対応を含め、所見は？との質問に対し、県は、実験にあたり説明が不足し、混乱を招いた。今後、実証実験の結果を精査し、有料化のさらなる検討を進めていく。合わせて、丁寧な説明を心がけながら、引き続き、偕楽園の魅力向上に取り組む、と答えました。次に、海に面した茨城では、釣りを観光資源として活用するべきである。防波堤などの港湾施設に、新たな魚釣り園の開設を期待するが、所見は？との質問に対し、県は、本県のように荒波を受ける防波堤を魚釣り園として利用する場合、相当な安全対策が必要となる。国のガイドラインでは、地元市町村が主体となって合意形成を図ることが重要とあり、まずは地元の機運醸成が重要と考える、と答えました。他に、用地取得困難箇所、右折レーンの設置基準と今後の対応なども質問しました。最後に、文京警察委員会。まず、横断歩道での歩行者横断時における車両の一時停止はマナーではなく義務である。停止率向上に向け、運転者への啓発にどう取り組むのか、との質問に対し、県は、交通指導取締りや免許更新時などの機会を捉えた交通安全教育のほか、関係団体とも連携し、歩行者保護意識の啓発に取り組んでいく、と答えました。次に、児童虐待事案の発生が続く中、県警察には命を守る対応を願いたい。これまでの対応状況は？との質問に対し、県は、社会の関心の高まりもあり、認知件数、検挙件数、通告人数は増加傾向にある。平成30年に開始した県から県警察への全県情報提供のうち、111件が児童の生命・身体に重大な危害が及ぶ恐れのある情報であった。警察では必要な捜査を積極的に行い、検挙の措置を講じていく、と答えました。他に、警察施設の建て替え、教職員の懲戒処分なども質問しました。